ラジオもっこもこパレード。
好きな店はいつなくなるかわからないから、行けるうちに何度でも行くべきだよな。青春
あるよ、燃えるな。
心底そう思いますよね。
いや、そのなんか、だよなーの言い方がいいよね。
で、なんか、当然やけど、いつかなくなるんやけど、なんか、いろんななくなり方もあるし、
そうですね。
僕はとにかく好きな店に、
はい。
一回しか行ったことない店のこと好きっていうのはあんまり良くないなと思ってて、
はいはいはい。
で、グルメリップ、なんか、インフルエンサー的なことをやるのは、それが僕はあんまり好きじゃなくて、
うん、うん。
だからまあいっぱい行ってんのはいいんやけど、その、少なくとも3回で4回行って、いろんなメニュー食べて、やっぱこれ美味しいなってなって、好きでしょみたいな。って思ってるから。
はい。ハードル高いね。
けど僕は、昨日、一昨日高知行ってます。
はいはいはい。
で、行きしな、一昨日香川県のガモーってうどん屋
に行こうと
思ったら、うん、あの、定休日やって。
ああ、そうか。
で、山越さんに行って。
はい。
山越えたら釜玉うどんの発祥店です、
うん、
で、その後、初めてカツオの人が二人一緒やったから、まあ、ここのカツオいいとこあるけど、
うん、
やっぱ自分で初めてそのポッドキャストイベントで行った叩き道場ってところが、
はいはいはいはい、
やっぱ自分で叩きできて、目の前で切ってくれて、
はい、
薬味いっぱいで、やから、やっぱ僕その最初の体験としてすごい良かったんですよ。
はいはいはいはい。
で、カツオの旨味だけとかやったらまだ色々あるんやけど、
うんうん、
とりあえずけど、まあ、叩き道場がいいなと思って。
はい。
で、山越え行ってすぐにもう走ってギリギリ間に合うから、1日目の昼過ぎに行ったんですよ。
ほう。
だから、8時に出て、山越えで11時に食って、うん、2時半に叩き道場みたいな。
おー、ギリギリやな。
そう。
うん。
でも、僕はほんま好きで、その店は。
うんうんうん。
で、山越えって、まあ、君は行ったことあるやろうけど、うんまあ、一日でなんか300人とか500人とか。
うんうんうん。
土日のピーク時、ゴールデンウィークは1000人捌くような店なんですよ。
なんでもう、ちっちゃいさ、店やのに、食うところめちゃくちゃ広いから。
そうね。
庭、大きい庭みたいになってるから。
そう。で、それを全部回してて、おばちゃんがひたすらうどん湯がくんやけど、
うんうん。
今回も、そこ行って、山越え行って奥行って食おうと思ったら、水入れようと思ったおばちゃんが、ああ、久しぶりやね。ああ、そう、ああ、あの、覚えてくれてますかみたいな。そう、ちょっと半年ぐらい来れてなくて、みたいな。
はいはいはいはい。
そう、なんか、元気そうや、みたいな。
うん。
なんか今日大阪からみたいな言われて。で、僕はガモーでも、実はガモーも、その、映画、それはうどんのポスターのある店ですから。
はい。はい。
行ったら、兄ちゃん、俺がハゲる前から来てんもんなって大将に言われるぐらい、うん今や常連なんです、僕は。
はいはいはい。
で、叩き道場も、言ったら観光地に近いんでめっちゃ人来るんやけど、
はい。
言ったら、わー、久しぶりやなーっておばちゃんに言われるぐらい、普通にめっちゃ行ってるからなんですよ。
まあまあまあ、キャラも立ってるわ。
そうそうそう。
めっちゃ行ってるわで。
よく食うわやから。
うん。
だから、僕はこれは、まあ、はっきり自慢なんです。
うんうんうん。
で、これは僕のやり口が正しいなと僕は思ってるから自慢してるわけで。はいはい、
うん、まあそうですね。
で、こういうの大事やなって、思ってます。
はい、まあね。
はい、
まあ、頼まれるでもなく、よく来てくれて、美味しそうに食べて帰ってくれるって、まあ、ありがたいことですよね、飲食店、ね。
そうやな。ほんまにそうやろうな
と。まあ、多分そういうことなんやなと思いますよね。
これで、これは好きって言っていいでしょ、みたいな。
ああ今回なんか新発見ありましたか？
高知？
はい。
アイスクリーンがとにかくうめえ。とにかくうめえ。あと、僕が日本中で、食ったソフトクリームで、僕が好きな三大ソフトクリームってあるんですよ。
は
あ、だこれは、あくまで僕の好きで、僕、味濃すぎるの好きじゃないね。
はい。
だから、優しめの ソフトクリームでオリジナルの味がで、果物っぽいものが好きなんですよ。はい。で、そこまで硬派じゃないってのを先に言った上で、
うん、
僕が好きな日本ジャックとソフトクリームベスト3ってありまして、
うん、なんかあったな、なんか一個お前がすごいうまいって言ってたやつあった気がするな。
ね、一個が、サルフツの、
うん、
サルフツでも北海道の北の方やけど、
うんうん、
の道の駅で食べた、ね、うん、確かね、サルナシ、
ああ、そうや、それやわ。
ミニキューみたいなのがうまくて、2位が、富士山の、
うん、
あれは何やったっけ、霞、あれさらも見てるわけで、あの、手前の霞なんじゃないみたいなところの、
うん、
の、苔桃。
へぇ
ー。苔桃はまあ、なんか、何、山イチゴみたいな、やつですよ。で、それも、で、量は両方な、優しい味やね。
うん。
で、3位が、高知県の、高知に抜ける、高速の手前の馬立てっていうところサービスエリアの分担ソフトなんですけど。うん、
ああ、それも確かに言って食ってるの見たことある。
で、これがなくなってて、前、何年か前に。
あ、そうなんや。
戦わって、なくなったーと思ったら今回あれあるやんってなって。
うんうんうん。
で、食ったらやっぱベラボーにうまい。
や
けど、高知で僕いたらいつもね、あの、アイスクリームを食うんですよ。
うんうん。
で、ダイヤもカツオ食って、芋天食って、広め行って、泥目食って。
うん。
なんか餃子、安めの餃子食って、
うん、
で、キサラギのナンバーメント食ってみたいな、リープ飲んでみたいな、もう決まってんやけど、
うん、
で最近の沖には、その桂浜のところの、
うん、
に、海沿いに出してるアイスクリームの店があって、
はいはいはいはい、
で、そこが4段まで詰めて、
うん、
楽しいし、景色もいいし、うん、好きやってん、
はい。
で、今回雨降ってて、昨日、うん。で、やってなくて、あらーと思って、で、まあ、もう一個気になったとこ行くかって言って、1たす1たす1は1みたいな店があって、
は
あ、おばあちゃんがってライスクリーンやないけど、
はあ、
これも3段で250円なんやけど、
うん、
安い。これがソーダやら抹茶やらメロンやらノーマルやら、なんかいろいろ選べるんですけど、
一番。はいはいはいはい。
で、これがベラボーにうまい。ベラボーにうまい。コーンまで美味しいんやけど、ってなんか焼いた味して、みたいな。めちゃくちゃうまかったな。今回一番するかも。
なるほど。僕アイスクリーンそもそもそんなになんですよ。
うん。あ、そう。
あ、そうそうそう。僕評価があんま好きじゃないんで。
僕が言ってるのは確かにアイス今全部味薄めやね。
うん。
け僕それ好きやね。
まあまあまあまあまあ、まあ。だからそのアイスクリーンをなんかのこう自分から食べないんですよね。
はははは。
だからまあちょっとその美味しいと聞いたところはいつか食べたいですね。
高知はね、せっかくですからね、いいですよね。
うん、まあ、高知はいいよね。
うん。
結構やっぱり独特の食べ物が当たり前にいっぱいあって。
うん、そうね。うん、今言った以外にも美味しいもん。青海苔の海苔の佃煮もうまいし。
はいはい。まあまあ、四万十海苔とか有名ですからね。そ
う、超うまいな。
うん。で、まあ、漁場も豊かやしね。
そう、うなぎもうまいし、うつぼもうまいし。
うん。
ね、まあけど、餃子かな。個人的にグッとくるのかな。
まあね。
まあ、カツオ当然ないけど。
はい。
あと、ところてんかな。
あ、ところてんいいっすよね。
めちゃくちゃ、高知の話するな。
はい。
あと、馬肉かな。みたいな。
まあでも、ほんまいい、強いよね。
強い。やっぱりその、陸のことやから全然違くて。
そうやな。
うん。もう、チャンバラガイとか、ノレソレとか。
確かに言ったらいくらでも
ある。地方だけとか。まあ、美味しいっすよね。はい、今日は。
はい。
前回に引き続きの残りのノーベル賞です。
はい。ということで、まあ、あとノーベル医学生理学賞が残ってまして。
はい。
はい。今年は、まあ、その AI が、科学賞と物理学賞が出て、まあ、AI 祭りみたいなになってたんですけど、はい、まあ、医学生理学賞は違うと。
うん。
いう話なんですけど、医学生理学賞も、実は、その、かなり重要度の高い、タイプの内容に、なってましてですね。うん、まあ、非常に今年はだから質が高かったな、みたいなね、話題性もあってっていう感じなんですけど、まあ、受賞理由、さっき言いますね。
はい。
マイクロ RNA の発見と転写後の遺伝子発現の調節におけるその役割の発見ということで、ビクター・アンブロスさんと、
ゲイリー・ラ
フキンさんに、
うん、
両方アメリカの方ですが。
うん。
授与されました。
一応、もし、今週さっき聞いてる方、先週聞いてなかったら、一応先週が残り2章で、
はい。
解説してますんで、は
い。そうですね。
で、まあ簡単に言うと、それは AI の話だったんです。
そうですね。
AI をどうやって、AI ってできてんのっていう、情報の集め方みたいな話。
はい。 そう。で、まあ、やっぱりね、まあ、ノーベル賞っぽくはないけど、まあ、時代かな、みたいなことを言ってます。
はいはいはい。
はい。
簡単に言うと。
まあ、今年のやつは、今年のやつはもうね、ストロングスタイルもストロングスタイルで、非常に大きな発見ですよ。はい、で、まあ、DNA が、どのようにして、まあ、我々の体になっているかということは、うん、まだまだ分かってないんですよね、うんうんうん、結局のところ。で、まあ、その、まあ、一つの大きなピースだったっていう研究なんですけど、はい。はい、まずね、我々の体って、ものすごくたくさんの、うん、何やっけ、前これいつもする、60兆個やったっけ、うん、かなんかの、細胞からなってるわけです。
はい。
で、我々の体の設計図なる DNA というものがあるということは、まあご存知な方が多いかなと思うんですけど、うん。
全ての細胞に入っている DNA っていうところに設計図があって、それで、じゃあ今日は私の細胞、この細胞は皮膚になりますとか。
あ、そうそうそうそうそう。
私はじゃあ肝臓になりますとか。
そうそうそう。
まあそういうことで体が構築されてると。
そう。で、体の中にはいろんな細胞があるが、すべての細胞に全部の設計図が入ってるんですよ。
だからまあ、出来の悪いイケアみたいな感じで、全部の説明書を、もう全部入ってると。
そう、全部、どの商品買っても全部の説明書が入ってるわけですよ。うんうん、なんですけど、その、細胞の中で、この、まあ何でもいいんですよ。まあ皮膚にしようかさっき。
はい、
皮膚は皮膚の細胞にするためには、そのうちのこの部分を読みましょう、みたいなことっていうのが。ま
あ、18ページ目の5段目読んでくださいみたいな、ね。
そうそうそうそうそう、みたいなやつが、何らかの指示が出されることによって、細胞が皮膚になるわけです。
はいはいはい。
はい。で、その何らかの指示っていうのは、まあまだまだ分かってないことが多いんですよ、うん。で、この何らかの指示っていうのを、まあ上手に出せるようになるっていうのが、目下大事な目標なんですよ。
まあだから皮膚に対して、DNA 細胞に対して、お前18ページの5段目やぞって、誰が言ってんねんみたいな。
そうそうそう。どうやって誰が言ってんねんみたいな。
で、伝えて、こいつは皮膚になってんねんと。はい、設計図は全員持ってる。
そうそうそうそう、
何でも全員がなれる。じゃあ誰が言ってんねんの世界ってことね。
そうなんですよ。
はい。
っていう話がまあありますよ、ということで、うん、まあそのね、やり方っていうのがどうなってるかっていうのがまあ今回の事象なんですけど、はい、実はですね、DNA というのは、
うん、
まあ非常に長い DNA がそれぞれの細胞入ってますという中で、はい、それをDNA って二重螺旋構造なんですよ。
はい。
で、それをほどいて、一重螺旋にした状態でないと使えないんです。二重の状態っていうのはロックかかってるみたいなもんで。
まあ、あくまで保存状態
と。そうそうそうそう。で、その、まあ、解いた状態で解いたら、うん、まあ、転写って、こう、コピーとかできるんですね。
はははは。
そうなんや。はい、そうそうそう。解いたら、その、コピーできるってことなんですけど、その、その状態を RNA って言います。ま
あ、コピーした。
一本のコピーしたやつね。うん、でも、そいつらは、まあ、メモ書きみたいなもんやから、
はいはい、
すぐに、まあ、どっか行っちゃったり、うん、まあ、なくなったりするんですけど、まあ、だから急いで使おうね、みたいな感じなんですよ。で、それを、その、持ってきたコピーした設計図を使って、実際工場を動かすと、タンパク質って言って、まあ、我々の体を形作る、うんうん、まあ、いろんな酵素とか、パーツみたいなもの、筋肉とかね、
はいはい、
皮膚とかね、そういうのが全部できると、いうことなんですけど、そのですね、実はその DNA っていうのは、その設計図の部分と、設計図じゃないけど、なんか知らんけどあるみたいな部分がめちゃくちゃあるんですよ。
まあだから、余白みたいなのとか、
そう。
メモ書きみたいなのがついてるってことね。
そう。で、今までその、なんか設計図に該当しない部分は、
うん、
何なのかは、まあ分かってないこともまだまだある。
なるほど、なるほど、なるほど。
で、今回の、このノーベル賞の発見した人たちっていうのは、うん、実はその線虫っていうすごくちっちゃい、よく遺伝子改変の実験で使われる、
うん、
まあまあ糸ミミズみたいなやつがおるんです。
はいはいはい。
むっちゃちっちゃい微生物なんですけど、うん、でそれ遺伝子もすごい短くて、改変もしやすくて、うん、っていう実験動物なんですけど、でそいつらの中の、まあなんかね、線虫がなんか体の中に卵を勝手に作ってしまって死ぬっていう病気があるんですよ。
ははは。
で、それは何かというと、幼虫の時代にしか、まあ、卵を作るときにしか発現しちゃいけない遺伝子っていうのがあるんですけど、
ははは、
それが間違って発現しちゃうんですよね。
はは
だから卵を作るべきじゃないときに卵を作ってしまって死ぬみたいなことが起きるんですよ。
ははは、すごい妊娠みたいな。
あ、そうそうそうそう。で、その遺伝子っていうのが、 まあ、どの部分かなっていうのをこう探すわけです。
うん。
どの部分に設計図が書かれてるかっていうのを探す研究をしてた人がいて、で、それ見つけるんですよ。
うん。
で、見つけるんですけど、そこだけ、じゃあなしに、ノックアウトって言って遺伝子が出ないように、
はいはい、
発現しないようにするっていうことができるんですけど、それをやっても、別に、病気自体は、なんかそのままだと、なんかうまいこと出たり止めたりできないんですよね。
うん。
で、それなんでかなってなって、で、別の人が、違う方法、違う遺伝子をいじったら、その病気止まることあるぞっていうのを見つけるわけです。
ははは。
で、それ、実は二つ持ってくると、その片っぽは設計図の部分で、
うん、
もう一人の人がやったのは設計図じゃない部分だったんですよ。
ははは。
設計図がないはずのその空白の DNA の部分が、
ははは。
なんか知らんけど、設計図でもないのに、ここを、なんか発現させたり消したりすることによって、病気が制御できるぞっていうことが分かっちゃったわけです。
まあこれ、例えば癌やったらすごい大発見なわけ
です。ああ、まあそうそうそうなんです
よ。なんで癌細胞ができてまうんかってところの。
そう。
え？
で、実は、その設計図じゃない部分っていうのに、
うん、
設計図って実はむっちゃ長いんですけど、はいはい、DNA の中の結構長い部分を占めるんですけど、うん、そのすっごい短い、めちゃくちゃちっちゃい RNA みたいなやつがあるんですよ。
はいはいはい。
で、それを、その設計図の部分の特定の部分にくっつける、ちょうどくっつくようになってるんですよね。
うんうん、
で、くっつけると、初めて正常に DNA が作用するっていうことが分かって、実は設計図をオンオフするスイッチっていうのが、無数にその設計図じゃない部分に織り込まれてるっていうことが、初めて分かったんです。
なんかスイッチになる紙みたいなのがあるってことね。ページが。
そう、だから長い、この、まあなんていうの？
ポストイットみたいな。
雑誌みたいなさ、うんうん、設計図を、まあ開くために、メモ書き一枚が必要みたいなことが起きてるわけですよ。
メモ書き一枚やって、何ページって貼ったら、そこ開けますよみたいな。
そう。で、それが今まで、そのなんか関係ないと思われてた、全然重要と思われてなかった部分に、実は散りばめられてる。
じゃ指示書みたいなね。
そう。指示書みたいなのが散りばめられてるっていうことが分かって。
あれ。で、スタッフが書きます、書いてるやつみたいな。
で、これが、まあ、初め見つかったんですけど、
はい、
それってでも実はね、なんかそんなね、ブームっていうか研究、すごいってならなかったんですよ。
うん。
で、それなんでかっていうと、線虫にしかない遺伝子だったから。
ああ、たまたま。
うん。でも、まあ、そこでめげずに、ま、いろいろ研究すると、
うん、
今度は違う遺伝子でやっぱりそういうの見つかってまた。
はい。
なんか今度それは人にもありますと。
おう。
その遺伝子は。
お
う
お
う。で、なんなら脊髄動物全部ありますと。
おうおう。
みたいな話になって、で、それであるってなったから、これやばいぞってなって。
これ全ての病気が治るかもと。
全ての病気が治るとは言わんけど、それによって治る病気っていうのがそこそこあるやろ、みたいな。遺伝子発現異常。出るべきとこに出ない。もしくは出てはいけない時に出る。みたいなことが、はいはいはい起きてるやろうっていうことで、まあ、かなりいろいろ探されて、今となってはもう1000ぐらいあるんですよね。1000ぐらいそのパターンっていうのはもう分かっていて、
うん、
で、実は、まあ、君が途中で言ったみたいに、まあ、我々人間の最大の死因であるがん。
はいはいはい。
なんかも、実はそういうマイクロ RNA 異常で、がんができちゃった
りしてる可能性が。間違えてるだけちゃう。遺伝子異常って言っても、メモ書きが間違ってるだけやで、みたいな。
そう。でもだってこれがさ、そのメモ書きでもって、その発言してるっていうのが、分かってない段階では、薬も、なんかもう、治しようもなんもないわけじゃないですか。うん、でもだからそれが分かったことによって、癌を止めたり、なんなら薬としてその指示書を掘り込んでやって、
なるほど。
癌をと、まあ、治す。
止める。
そう。体の中でも癌を意欲的に治すみたいな作用を起こすこともできるかもしれない。
っていう。
で、そう。
すごいね。大発見っていうの。
のがあって、まあ、その、はい、今回医学、生理学賞に、まあ、なってるということで、まあ、その発生とかね。発生文化、で、病気ですね。うん。
まあ、そこは AI って感じはないけど。
そうですね。
まあ、けど、AI のやり方ってのと、AI を使ったタンパク質がいろいろ予想できるってのと、
はい、
で、DNA は、
まあ、物理と科学ね、それが。
DNA は、こうやって質書によって動いてるんじゃないかっていうことの解明っていう、
はい、
人類すごい無敵になってきたなって感じがするけど
ね。ああ、今年はなんかちょっとそういう、ちょっと強さを感じる。
万能感感じますね。
ありでしたね。
ね。
そう。っていうことで、まあ、医学生理学賞もね、その、はい。
大変意義
非常にいい生理学賞だったんじゃないかなと思います。はい。はい、
最後に、一個だけやりましょうよ。
で、まあ、今週から順次、ノーベル、イグノーベル賞の紹介もね、
はい、始まりますが。
まあ、やっていこうかなというところなんですけど、まあ、一個だけ触りで、やりましょうか。はい。イグノーベル賞。イグノーベル賞一応紹介します。イグノーベル賞とは、人を笑わせ、そして考えさせてくれる業績に授与される。
まあ、結局、はい、何それって笑えるっていうような論文、研究。
まあ、で、意味があるものですね、はい、かつね。はい。
昔に比べて随分意味が感じる、もう2年前ぐらいから
あるんですけど。そうですね。もう、まあ、分かったんでしょうね。イグノーベル賞もね、ついにやり方が。ね、はい。
昔みたいに、落とし穴が、飛行機の落とし穴とか。
いやいや、あれはいいんですよ。
ね。はい。はい、今回のイグノーベル賞1個目だけいきます。
はい。で、まあ、そうですね。今年34回目です、
ちなみに。
はい。
はい。ノーベル賞は100何回？
ノーベル賞は1901年からなので、
124
ですか。はい。まあその戦争でなかった年とかもあるからね。はいはいはい。で、まあはい、イグノーベル賞は、実は賞金はほとんどないという、
はい。
はい。ことになっています。
ジンバブエドルやったんやけど、それももう、はい、それもなくなったから。
あまあ、それも
コピーになりましたね。
はい。で、イグノーベル賞は10個あります。
はい。
で、何賞っていうのは決まってなくて、何賞のところから、まあ、毎年作るというか。
はいはい。
はい。まあ、自由につける
よ。頑張ったでしょ、みたいなやつ
ね。まあまあまあまあ、そうですね。はい。じゃあ、まず一個だけいきますか。
はい。
じゃあ、イグノーベル平和賞ですね。
平和賞。
はい。イグノーベル平和賞は、まあ、呼びますか。
そうですね。
ミサイルの飛行経路の誘導のために、ミサイルの中に生きた鳩を入れることの実現可能性を調べた実験に対して、ということで、
はい。ミサイルを撃つときに、正しい方向に飛ぶように、生きた鳩を入れた。
そうですね。これは、まあ、昔の話なんですよ、うん。世界大戦の頃の話で、はい、実際その、今ってミサイルってこうコンピューターが積まれてて、はいはいはい、で、勝手に、こう、目標を、に向かって飛んでいくという。
はいはい。
で、まあ別に少々なんか妨害とかあっても、勝手に方向転換したりとかして、なるべくもう目標に向かうという能力を持っているわけなんですけど、昔はなかったんですよ、
ね。当然当然。
はい。だから、昔はでもミサイルって高いわけです、当たり前ですけど、はいはいはい。だから無駄打ちしたくないし。
当てたいと。
そう、当てたいから、どうしたらええんやって話になって、一つは、当然、その、特攻隊じゃないですけど、はい人間にミサイル乗せちゃうっていう方法自体は兵器の考え方としてあるんですけど、はいはい、まあやっぱり兵士の命はまあ無駄にはしたくはないというのがあるので、はいそれを動物にさせようという研究はあるんです。
なるほど。なるほど。
はい。で、この研究っていうのは、鳩をですね、
はい、
まあ入れて、鳩が、鳩を訓練して、
はい
工場の方に目が向くように。
まあ、電車バトみたいな、
ね。はい。を、に向くように訓練した鳩にですね、鳩を、まあ、ミサイルに乗せました、うん。その鳩が向いた方向にミサイルが飛ぶと。
やったら、
いう仕組みを作ったらええんちゃうかってことで。
工場見てたら工場に当たられると。
そう。っていうことをまあ考えた人がいまして、うんはい、で、これが、まあ、すごくてですね、ミサイルの中に、操縦室みたいなのを作って、
はい、
そこに3羽鳩入れるわけです。
3羽なんや。
はい。で、その鳩の首に、ワイヤーをつけて、鳩が右を向いたら、なんかあ、これ今、ワイヤー引っ張られたから右曲がらな、みたいになるっていうシステムを作ったわけですよ。
はい。
で、これ3羽にしたのは、まあその3羽のうち2羽、以上が向かないと、
多数
いかないという、こう、多数決性を採用することによって精度を上げようっていうね、はいはい、ことで、まあ、この章って、まあ、お気づきの方はそろそろいると思うんですけど、
はい、
まあ、兵器のために平和の象徴、鳩を使う。
なるほど、なるほど。
この平和章ですよね。
なるほど、そういう皮肉が。
はい、そうなんですよ。そこに、こうの、イグノーベルが来たわけ。
で、うまくいってないから平和章
なんですよ。で、これ、実はうまくいってないですよ。
当たらんし、
はい、
鳩やし。
いや、違うんですよ。鳩の訓練が大変なんですよ。 その訓練した鳩をそんなバンバン作れないんですよ。
まあ、そうやろうな。
はい。
電子ボット大事やもんな。
っていうのが、まあ問題になって、これ鳩に任せん方がいいんじゃないみたいな。
もう、最初から打つ方がええじゃん。
そうそう。話になって、まあ、実はこれ、まあ論文っていうか、まあ報告文がちゃんとあるんですけど、はい、そこには、まあなんかこんな不謹慎なことは言いたくはないが、まあ、に、人にそれをやらせた日本軍のやり方は間違ってなかったのかもしれないみたいなことが、
なるほどなるほど。
まあ、書かれているという話があるぐらい難しかったみたいですね。
はい。
はい。ということ
で、
イグノーベル平和賞なんですけど、まあこれね、あと9つ
あるんで、来週から。
まあ来週、再来週ぐらいで。
やろうと思います。
はい。
告示ですが、
はい。
今日更新されているかもんですけど、11月27日に、
はい。
大阪裏の歩き方っていう本を僕、3分の1くらい書いて出ます。
おめでとうございます。
出てます。
はい。
なんか、その本に話の提供とかしたりやるけど、自分で文章こんなバンバン書いたの初めてなんで、
はい。
で、なんか、アマゾンでご予約いただいたおかげで、ベストセラー1位っていうの。その多分デイリーやと思うけど。
はいはいはい。
デイリーで入ると言えるんで。
あ、そうですね。
1位になったことある。だからそれ宣伝でアマゾンで1が良くなるんですけど。
はいはいはいはい。
で、結構まあ、玉手のこととか、真珠のこととか、
はいはいはい。
殺人事件のこととか、なんかそういうの書いてますんで。
はい。
なんか改めて、そっか、自分はこういうことを書く人やったんやなって。なんか、書いてから日が置いて本で見たら思った。
ああ。
そうか、そうか、まあまあ。こういう仕事か。
いいですね。羨ましいですね。
はい、なんでよかったら見てください。あと12月30日に、はい、ベネツル最後のイベントとして、ポッドキャスト大宴会、1時から7時まででやりますんで、
はい、
出演希望の方は当日来てもらってもいいですけど、行きますって言っといてくれたら嬉しいんで。
そうですね。
お待ちしてます。
はい。
あと12月8日に、僕いつもやってる食べ物の配信のオフ会をやりますんで、
はい。
あの手この手放送、公開記念、公開イベントみたいなんで、バブルビーさん来てもらって、
はい、
実際にジャーマンケーキとかをみんなで食べたりする回です。
はい。
よかったら、お越しください。
はい。
はい、というわけでお届けしましたのは、ぶちかんしょけと、
アニオイハガセでした。
青春アルデヒドは、南部白芸 YouTube チャンネルで、毎日1話、第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様、YouTube チャンネル登録の上、聞いてみてください。